ちゃんと録音をするということになってますので、今日は、ヨハネ福音書の10章の1節から18節までを読んでいただきましたけれども、特に10章の1節から10節までを中心に、聖書を見たいと思っております。今日のところ、羊飼いと羊のたとえ、あるいは門のたとえを出しまして、そして、誠の羊飼いもいれば偽物、強盗もいるんだということをイエス様がお語りになったところであります。そして誠の羊は自分の本当の羊飼いの声をちゃんと聞き分けるんだと、こう書いてあるところであります。これ何のためにイエス様がお話になったのかといいますと、6節を見ると、イエスはこの例えをパリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかったとありまして、直接パリサイ派の人たちに向けて1節から5節までイエス様お語りになったのであります。で、パリサイ派とは何者かといいますと、これは9章とつながっておりまして、盲人の目をイエス様が開けた。で、この目を開けたイエス・キリストとは何者かという問題で、癒してもらった男とか、両親であるとか、出てきましたけれども、あの男はメシアであるはずがない、罪人だと、こう言ったのがパリサイ派の人たちであります。そして9章の40節を見ますと、イエスと一緒に居合わせたパリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。パリサイ派は何も分かっていない。分かっていないのに分かっているふりをしている。いや、ふりをしているんではなくて、本当に見えると思っている。だから罪が残るんだと、こうイエス様がおっしゃった。それがこのパリサイ派であります。で、イエス様はこのパリサイ派を前にいたしまして、パリサイ派の人々にこの例えを語ったんだと、こういうふうに言ってるわけなんです。10章から新しい話になるようにも読めますけれども、実は誠の羊飼いとは誰か、パリサイ派なのか、イエス・キリストなのか、あるいはパリサイ派なのか、それともイエス様を信じて出来上がった教会の説教者、伝道者、そちらが誠の羊飼いなのかと、イエス様がこう問うているところなのであります。で、答えは、それはもちろんイエス・キリストこそ誠の羊飼い、そしてイエス・キリストを語る者こそ誠の羊飼いだと、こう言って、当時のユダヤ教をこうやっぱり否定しているところなのであります。さて、10章の一節。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに、門を通らないで、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり、強盗である。門から入る者が羊飼いである。まずは門をイエス様が例えに出しまして、門を通らないで、横っちょの塀を乗り越えてくる者は強盗だと、こうおっしゃいました。この門とは誰のこと、何を指すのかといいますと、7節のところで、イエス様自身がはっきりとおっしゃっております。はっきり言っておく。私は羊の門である。 9節でも私は門である、こういうふうにおっしゃっておりまして、10章1節2節に書かれております門とは、これイエス様のことなのであります。でイエス様を通らないで、ね、イエス様を横丁にして、で他のところから入ってくるものはどれほど人々から慕われていようと、それはパリサイ人は大変人々からは信頼をされておりました。それからどれほど旧約聖書をよく知っていようと、この時代人々の中に入って聖書を教えるのは誰かというと、これはパリサイ人であったんです。それぞれの町に街道がありまして、その街道を中心にしてパリサイ人が旧約聖書を開いて人々を教えたのであります。本当によく聖書を知っておりました。あの有名な伝道者パウロも、もともとはパリサイ人の中のパリサイ人であり、立法をよく学んだものでありまして、そういうユダヤ教の中での伝統的な教師たちであります。でどれほど人々から先生先生と慕われていたとしてもですね、イエス様を通らずに人々を養おうとする、指導しようとする、そういうものは強盗なんだ、盗人なんだと、こうイエス様をおっしゃりたいのであります。イエス様が現れるまで誰がメシアなのかということについては誰も分かりませんでした。旧約聖書は神様の救いが必ず訪れるぞ、神の救いがあるぞ、それはエルサレムから始まるんだ、いやメシアが現れるんだと、こう予告はしておりましたけれども、予言はしておりましたけれども、誰がメシアかは分からなかったのであります。ですからパリサイ派の人たちがイエス様のことがすぐには分からなくても、それは当然のことでした。しかし前々から言っておりますように、ヨハネ福音書が書かれた時にはもうイエス様が十字架におかかりになって、イエス様が復活なさって、で教会が出来上がって、旧約聖書の正しい理解はあのイエスをキリスト神の御子と信ずることによって、旧約聖書の正しい理解は成り立つんだということがはっきりとこう示されておりました。神様の啓示が、神様のお考えが旧約聖書の時代ではなくて、この新約聖書の時代になってイエス様が現れて、もっとはっきりと明らかになったのであります。にもかかわらず、あのイエスは偽物だとこういうふうに受け入れない。そこでこうユダヤ教とキリスト教徒がこう分かれていったのであります。ちょうど分かれつつあるところでありまして、イエス様は私を除いて、私以外のところから、ね、人々に教える、導く、それをしようとする者は実は強盗なんだ、偽物なんだとこうおっしゃったのであります。私たちも何のために聖書を読むんですか、何のために教会に来るんでしょうか、何のために礼拝を大切にするんでしょうか、こう考えていきますと、それは私たち自身の救いのためであります。私たち自身の魂、あるいは私たち自身のこの生涯、これは救われたい、作っていただきたいと思って来るわけなんです。 なんかこう人々から名誉を受けたいとかね、何かこう礼拝に出てるといい大学に行けるんじゃないかとか、いい会社に行けるんじゃないかとか、何かいいことがあるんじゃないかとか、財産が増えるんじゃないだろうかとか、なんとかということは皆さん教会に来るときにはあまり期待はしないと思うんですよ。そういうものを期待しても日本の教会の場合はね、そういうものを与えられませんから。じゃあなんでですかとこうよくよく考えてみますと、やっぱり自分自身の救いなんですよね。自分自身の在り方なんですよね。で、自分がこの地上に生きて、そしてある時には去っていく。でもそれは虚しい、ね、一生涯ではなくて、本当に神様の前に尊い神の子としてのね、生涯でありたいと、そう思って皆さん礼拝に出席していらっしゃるんだと思います。その点から言いますと、唯一の門はイエス・キリストしかないということが聖書の教えであります。で、3節でありますけれども、本物の羊飼いに今度は移っていきます。門と羊と羊飼い、まあ、一つの話のように思えますけれども、門の話は一旦ここで終わって、で今度は誠の羊飼いと羊の話にこう移っていきます。で、3節。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立って行く。羊はその声を知っているのでついて行く。この誠の羊飼いとは誰ですかと言いますと、これはやっぱりここもイエス様のことであります。門がイエス様だった。羊飼いもイエス様だった。おかしいじゃないかと思うか分かりませんけれども、実は巧みにイエス様は門の話をしで続けて、今度は別の話として羊飼いと羊の話にこう移っているのであります。それで誠の羊飼いと羊の話をテーマが移ったのであります。で、7節のところを見ますと、さっき言ったように、私は羊の門である。こう語り、9節でも、私は門である。とこういうふうにイエス様はおっしゃったんですけれども、11節になりますと、今度は、私は良い羊飼いである。と、ね、私は良い羊飼いである。とはっきりと、私は羊飼いだとこうおっしゃっております。このように、こう少しずつ、話が移りながら、イエス様は弟子たちを教えていらっしゃるのであります。で、3節でありますけれども、羊はその声を聞き分ける。あるいは羊飼いが先頭に立っていくと、羊はその声を知っているのでついて行くと、こういうふうに書いてありますね。これはとっても大切なことであります。まあ、私たちはこの羊を飼うとかヤギを飼うというそういう経験がありませんのでね、このイエス様の例え話がちょっとわからないところがあります。本当のところは、でもこの時代は羊飼いというのはこのユダヤの社会では当然の当たり前のこのことでありましたから、おそらくよく分かったんだと思いますよ。ちゃんと羊は、ね、自分の羊飼いを知ってるらしいんですよね。皆さんもペットをね飼っていらっしゃると思いますけれども、犬は自分の飼い主のことをどうもよく知っているそうでありますね。猫はなんか知らんぷりしてるんだってようなことを言いますけれども、よ く自分の主人を知っている。それでちゃんと聞き分けると、で偽の教師が来てもその声にはついていかないんだということを言いたいのであります。で直接的にはね、だいぶ前から見ておりますこの盲人、生まれつき目の見えない盲人をイエス様が目を開けました。するとこの盲人は座って物乞いをしていたとこう聖書は書いておりますから、教養という点ではあまりなかったと思うんです。それから人々に教えるという経験もなかったと思うんですよ。けれどもあのものは何者だと思うかとパリサイ人に聞かれたら、ああ預言者です、いや神のもとから来たものに違いありませんとこう頑として自分の確信に基づいてパリサイ派の人たちとやり合ったんですよね。それでカイドウから、すなわちユダヤ人の社会からこう弾き出されたとしても、そんなことの問題じゃないと堂々と教えていたわけで、イエス様がそこに現れて目を開けてくださった男は実はメシアであるということを知ったところで、本当にイエス様をこう喜んで礼拝をしたわけなんです。これ考えてみますと、この目の見えない、生まれつき目の見えなかった男は羊だったわけ、本当の意味では隠されていましたけれど、人の目には隠されておりましたけれども、神の羊であったわけなんです。この羊の前にイエス様が現れて、そして交わりを持ったところ、あ、本当の自分の私の救い主だと、あ、この人に違いないとこうすぐ分かったわけで、その目が開いたっていう出来事を見たパリサイ人ね、あんなのは安息日に泥をこねたんだから罪人に違いない、両親でさえもよく分かんないから自分で話すんでしょうから聞いてください、私たちは関わりたくありませんとこういうふうに言ったわけで、だんだんとそこでこう分かれていったんですよね。まことの羊とその声に聞かない者たちとこう分かれていったわけ。声が分かるということなのであります。でそれは理性的に合理的に、私たちがイエス様を信ずるようになった理由はと言いますと、実はこの時にと経験を語ることのできる方もいれば、いや実は生まれた時に両親がクリスチャンでいつの間にかという人もいるでしょうし、礼拝に出席しているうちに、ああやっぱりこの方が救い主違いない、この方に救っていただきたい、この方になら救ってもらえるに違いないと、こういつの間にか確信してたんですと、こう経験的にはいろいろな違いはあると思いますけれども、今日の話で言いますと、イエス様が声をかけて、ね、その羊が聞き分けたということなので、聖書の使徒言行録20章、これは教会ができて初めの頃の姿を描いているのが使徒言行録なんですけれども、パウロがアジアを伝道しまして、いくつもの教会を建てた、その一つエペソの教会に行きまして、もう実は私はあなた方と会うのは最後だと、おそらくエルサレムに行って、おそらく 捕らえられて、おそらくもうあなた方とは会えないだろうと、こういうことを語って最後の説教をする場面でありますけれども、使徒言行録20章の29節、私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。必ずそういうものが現れるんだ。必ず間違った教えがあなた方自身の中からも出てくるんだ。で、パウロは何と次に語ったかと言いますと、32節、そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。神様の恵みとそれを語る言葉に、神の言葉にあなた方を委ねます。神の言葉にね、委ねます、とこうパウロは語っているのであります。で、その言葉をよく聞きなさい。その恵みとその言葉によく注意深く聞いて、で、偽物の教え、偽物の牧者を見分けるようにとパウロは最後語ったのであります。で、それと同じようなことをイエス様は例え話をしながら語っていらっしゃるのであります。私の声に従いなさいよ。私の声に聞き従うといっても、それはどういうことでありましょうか。実はよく言われますけれども、この偽札をね、見つけるっていう専門家がいまして、今はもう機械でもうほとんど正確に偽札かどうかは見分けられるようでありますけれども、それ前までは本物のお札をいつでも触っていると、本物のお札を触っていると偽物が分かるんだからって、こう言われたようでありますね。本物に触っている。で、神様の御言葉に委ねます。私の言葉を羊はちゃんと聞き分けるんですといった、その言葉というのはどこか遠いところにあるのではなくて、聖書に書かれている。聖書にちゃんとイエス・キリストを証しする神の言葉、聖書があるわけ。それから週ごとの説教、これも不真面目でなければですね、自分のことではなくて聖書の教え、福音を語ることに牧師は務めているはずなんですよね。その説教を中心にみんなが礼拝をするわけです。で、そこで養われる信仰、その信仰を通して聖書を読んで神の言葉をよくよく聞いているということ、これが何といっても本物か偽物かということを見分ける、そういう羊になっていくことなのであります。本物の羊飼いか偽物か、本当の教えかそうでないか、これはもう自分で何度も何度もその声を聞いて、本当の声とはということを身につけていくしかないんだと思います。プロテスタント教会はそのためにですね、聖書を翻訳しまして、まあ、宗教改革まで聖書はラテン語でしたからね、自分で読めなかった、翻訳をして、で、自分の言葉で母国語で 母語でこう聖書を読めるようにしたわけです。でもその正しい内容はと言いますと、その聖書解釈の結論として信条を作ったわけです。聖書の内容をまとめたものとして教理問答を作ったわけです。で、それだけではなくて礼拝全体がラテン語ではなくて分かる言葉で礼拝を捧げるということになったわけなんです。で、カトリックの場合はミサ、すなわちパンとワインをキリスト、神に捧げることがこの礼拝の中心、まあ、ミサと言いますけど、でありましたけれども、聖餐式も重んじますけれども、それ以上に説教をすること、これをプロテスタント教会は重んじたわけなんです。聖書を自分で読むこと、聖書の内容をちゃんと把握するために教理問答などを用意したこと、で、礼拝を自分たちの言葉で行うようになったこと、説教も自分たちの言葉で、賛美歌も自分たちの言葉で、これはそれまでのカトリック教会の信仰生活、あるいはカトリック教会の礼拝、あるいはカトリック教会が言うところのキリスト教と本当に大きく変わったわけなのであります。それで基本的にはこれらのことを通して、まあ、牧師でなくても自分で聖書を読める、牧師でなくても自分で聖書を解釈できるというふうにプロテスタント教会は変わっていったのであります。で、一番それがはっきりしますのは、信徒の中から長老を選びますよね。信徒の中から執事を選びますよ。で、教師は改革派教会の場合は一人いれば十分だ、あとは長老たちは信徒でいいんだと。長老が3人以上いれば、2人以上いればですね、もうそれで教会として最低限成り立つんだと。で、長老が10人いたとしても、ね、教師は1人でいる。なぜかというと、御言葉に使える者が1人いれば、あとはですね、長老たちが信仰生活の中でキリストの声をちゃんと聞くようになってますから、理解し、自分で判断し、自分で信仰的なね、決断判断をすることができるようにプロテスタント教会というのはなってますから、それで大丈夫なんだということに今なっているわけなんです。カトリック教会の場合には神学校を出た人しか教会の役員にはなりません。プロテスタント教会、改革派教会は一人神学校から卒業して、御言葉に使える教師が一人いれば、それでもう教会は成り立つ。これは一人一人が神の御声をちゃんと聞くことができる、その力があるということを前提にしているので、ということを先週国立聖書教会に行ってみんなでちょっと学ぼうかなと思ったんですけれども、まあそれは叶いませんでした。さて、もう一つ、羊飼いは、今度は羊飼いの方でありますが、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す、こういうふうに書いてありまして、羊飼いはもう羊の名前は知らない、なんて言ったってもう30匹もいるんだから、いや100匹もいるんだから、いや500匹もいるんだから、いや全世界のクリスチャンを数えればもうとても数えきれないほどいるわけなんです。でも羊飼いは羊の名を知らないというのではなくて、一人一人ちゃんとその名前を知っているっていうんです。で、名前を呼んで呼び出すというのであります。で、皆様もイエス・キリストを信じたということについては、 自分で信じたのでもありますけれども、イエス様によって呼び出されたので、自分の羊として実は名を呼んで呼び出されたので、そうやってキリスト者としての皆様お一人お一人があるわけで、まあ、また一人一人夜寝て朝起きて、さあイエス様と共に一日始めようと思う方もいらっしゃると思います。でもそれも本当ですけれども、イエス様一人一人が朝起きた時に一人一人の名を呼んで、その新しい一日に呼び出されていらっしゃるんだと思います。そのように羊飼いは羊のことを一人一人ちゃんと見ていらっしゃる。名前も声からは聞こえてきませんけれども、今井進君はと言って声は聞こえてきませんけれども、イエス様の話によりますとちゃんと覚えていらっしゃるのね。で、先頭に立って歩いていくって書いてありますけれども、すべてのキリスト者の先頭にちゃんとイエス・キリストが立っていらっしゃって、で、一人一人を呼んで養っていくお方であります。そういう関係が私たちとイエス・キリストの間にはあるということをぜひ知っていただきたいと思うんです。ですから、まあ自分は頼りないけれども、今井先生はどうも体は大きいけれども、虚弱体質のようだけれども、ね、でも語る言葉の中に神の御言葉、聖書の御言葉、福音の御言葉があるのであれば、ちゃんとその御言葉がそれぞれを養うのであります。前に立って話すのは今井進であるとか美濃光一であるとか何とかというふうに別々の牧師でありますけれども、その牧師たちを用いてイエス・キリストがその教会を、その群れを、一人一人を養っていらっしゃいます。その声を聞くことが皆様の一番大切な能力なのであります。イエス様から与えられた聞き分ける力なのであります。それをぜひ大切にしていただきたいと思うんです。またその能力は必ずありますから、それを磨いていただきたいと思うんですよね。聖書をご自分で読むこと、ご自分で聖書を読んで判断すること、そういう訓練をちゃんと続けておりますと、養われるはずであります。そうやってイエス・キリストに養われて、それぞれの生涯を歩んでいきたいと、いただきたいと、全うしていただきたいと思います。お祈りいたします。